主は皆さんと共にって言ったときに、また司会と共にって言ってる人がいますね。1回につき10円余計に献金を入れてくださいって言いたいところなんですが、もうこの教会は先に献金を入れるので、それなかなか難しいですね。思いつきました。主は皆さんと共にの答えを、また司会と共にって言ったらですね、その週のうちに一回言い間違えたら、一回普通の日のミサに行きましょう。練習が足りないっていうことですからね。ですから普通の日のミサに行き返して練習する、これでどうでしょうか。ですから今日のミサのうちに2回言い損ねた人は、平日に2回してね、練習をする。そうすれば確実に上手になると思います。どうぞ間違ってください。最高説第二主日、洗礼者ヨハネが登場します。彼は悔い改めよ、天の国は近づいたと呼びかけます。しかし4章17節では、イエスも宣教活動の始めに悔い改めよ、天の国は近づいたと言っています。どれだけ見ても違いは見つけられませんでした。悔い改めよ、天の国は近づいた、一字一句、違いがないんですよ。念のため別の言葉で読み比べてみても違いは見つけられませんでした。今年の開講説第2主日、違いのないところに違いを見つける、そういうこの取り組みをちょっと試みてみたいと思います。違いのないところに違いを見つける。悔い改めは罪な生活から離れて生き方を神に向けるということです。いやー、罪な生活は送ってませんとお考えでしょうが、自分により頼む生き方、この世のものにより頼む生き方は突き詰めると罪な生き方なのです。パリサイ派の人々、サドカイ派の人々は、我々の父はアブラハムだと考えていましたが、ここには血筋というこの世の要素が透けて見えます。この世の要素をこの土台にして自分は大丈夫だと言っているわけです。神に正しいと認められるのはアブラハムの子孫だということだけでは、これは認められないのです。むしろ生活を神に向き直らせることが大切なので、その点では群衆、徴税人、兵士、遊女たちの方が真剣に悔い改めの実を結ぼうとしていました。さて、違いを見つける、違いのないところに違いを見つける、その取っかかりとして、洗礼者ヨハネは天の国が近づいたと伝えるけれども、天の国についてどんな国なのかを示すことはできなかったのです。ここがイエス様との違いでしょう。イエスも悔い改めよ、天の国は近づいたと言いますが、洗礼者ヨハネと違って悔い改めの生き方とは私の生き方のことです。天の国とは 神である私の死骸が及ぶその日のことですとはっきり言うことができました。洗礼者ヨハネが促す準備は自分を荒れ野に導いた聖霊によるものです。イエスが促す準備は誰にもより頼むことなくご自身からのものでした。告げ知らせる言葉に一字一句違いがなくても洗礼者ヨハネが告げる場合とイエスが告げる場合とでは大きく違うことが感じ取れたでしょうか。違いのないところに違いを見つけることができたでしょうか。ここまでの話を踏まえて皆さんに聞きたいことがあります。中田神父が今年のクリスマスと来年以降のクリスマスの違いは何でしょうかと聞かれたらどう答えるか考えてみてください。これまでこのクリスマスを迎えてきた。同じに見えるけれど、今年のクリスマスも同じだと思うけれども、でその中で違いが見つけられますかと聞かれたときに何かこの気づきがあるでしょうか。私は近い将来今年のクリスマスが見納めになるだろうという考えを持っています。なぜそういうのか当然旅立教会の皆さんは言わなくてもお分かりでしょう。この旅立教会聖堂で来年以降にクリスマスが迎えられない可能性があるからです。ちょうど1年後とは言いませんが、断言できませんが、必ずその日はやってきます。すると、同じクリスマスの準備で良いのだろう。去年までと同じ準備で今年を迎えて良いのだろうか。例年のクリスマスの準備とは違う何かが必要ではないでしょうか。例年、脇祭壇を使った馬小屋でクリスマスをお迎えしてきました。しかし今年は脇祭壇を使った馬小屋が仮に使えなくなってもクリスマスを私たちは信頼して迎えられるんだ。その心の準備を今年はしておきましょう。クリスマスのその日、主任司祭が御子様を抱いてこの聖堂の通路全体を使って行列をします。電気を落とした中で聖堂ならではの荘厳さがありますが、もしその荘厳さがなくなった場合、いやそれでも私たちはクリスマスを信頼を持って迎えられるんだ、その心の準備が今年は必要だと思います。今年のクリスマスで目にしたものの多くが近い将来取り上げられるかもしれません。それでもクリスマスを揺るぎなく迎えられる、その自信というか確信を得るためには今年内面の準備がより重要になってくる。中田神父はそう思います。幸いに神の本法は人間が誕生するときには期待できるもの、それらを何一つ与えられずにお生まれになりました。そのゆりかごとかですね、暖かい部屋とかですね、仮に私たちが旅立教会聖堂で期待できるものを取り上げられたとしても、神の恩子は何もないところに全 ない中にはっきりと生き方を神に向ける姿をお見せになろうとおいでになります。私をご覧なさい、私に従いなさいと招くために、全てを取り上げられても私たちのもとにおいでになるお方です。そのことを頭に置いた上で今年のクリスマスの準備を進めていきましょう。今年の最高節はただ今年のクリスマスのためだけの最高節ではありません。同じ準備で違いを見つけられる年にしなければならないのです。来年以降のクリスマスのために、何もないところに全てをお与えになる神の恩子を焼き付けるためのこれからの日々といたしましょう。洗礼者ヨハネは今の時代の人々をイエス様がいよいよ導かれるその時に向かわせてくださいました。そのように私たちは今年の最高節を、見えるものが取り上げられても揺らぐことのない信仰を育てる、そういう最高節にしていきましょう。神は何もないところに全てをお与えになることがおできになります。